い物好きのゲストが最近のグッドショッピングを持ち寄り雑談しているポパイウェブのポッドキャスト、どう？ぜひウェブサイトの中にある写真を眺めながらお楽しみください。それでは本編をどうぞ。
こんにちは、ポパイウェブのディレクターの国分です。今回のゲストは編集者の井出康介さんとライターのトロピカル松村さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりの通常会で、はいはい、多分数ヶ月ぶりなんですけど、
う
ん、
そうだよね、
はい、
前何だったかもう覚えてない。
前は前っていうか、あ、通常会の前は何だっけかな、
うん、いやだからあれが出とんじゃないですか、あの雑誌の世界
じゃなくて通常会の前、最新。
あ、そうかそうか。
は何だっけっていう。
あ、
なんだろう、もう覚えてないぐらい前。
ちょろ級ぐらいかもしれないですよね、下手したら
1年ぐらい出てないかもしれない
本当そんなやってない。
そう、ずっとブックスタックスやってたんで。
あ、そういうことか。
そうですね、本やった
り、本やってたね。
うん、だからそのいわゆるこの最近何にハマってんのとか最近何買ってんのみたいなのは
のが
やってない。
あ、確かに
やってないですね。
本やったね。本のやった
情報鑑定とか、ね、そう、本は企画内企画みたいな感じじゃないですか。
うん、で音楽もそう、
ね。音楽もそうじゃないですか。うん、で本来もともとこの番組創設時はみんながなんか最近買ったもの持ってきてとか、
ね、
今気になるもの持ってきて、
う
ん、なんかガヤガヤ喋るみたいなのが、
ね、
まあいわゆるそれを通常会って呼んでたん、はい、呼んでたんだけど、その通常をちょっと、
はい、久しぶり
に、ね、やってなかったんでやろうかなっていうので、はい、うん、この間トロマスさんに会ったら。俺どうに持っていくのありませんみたいな、
やらしよさよ
みたいな感じだったんで、
なるほど、
トロマツさんの話を聞きに来た感じで、うん、その持ってきてもらったものを、
はい、
今出してもらってみんなでちょっと
そうです、ね、
囲んで雑談しようかなっていう会になります。
はい、よしよしよしよしじゃあ、はい、よろしくお願いします。トロマツです。もう見ての通り結構もういっぱい持ってきたんですけど、僕が最近ハマってるやつね、何から話そうかな。井出さんだと最近自由が丘プラってやってる時とかに、
うん、
ワッツ、自由が丘のワッツ、
あ、ワッツね、
はい、はい、あったの見て、
うん、ワッツ何か一応説明して、
そうですね、ワッツっていうのは、まあ、あのセーリングの方とかでバッグとかを作ってるメーカー、自由が丘のメーカーなんですけど、まあ、正確に言えば1930年代とかからロサンゼルスにあったブランドらしいですね、ワッツ。でそれが持ち込まれて今はもう70年代とかからは、そのセーリングの方でいろいろバッグ作ったり小物入れ作ったりとかする、うん、そのワッツは自由が丘 で
日本の会社として
やってるけど、うん、発祥は、まあ、ロサンゼルスやった
り、もともとはそういうアメリカのブランド
なんですか。はい、一応、まあ、なんか調べてみたんですけど、まあ、それを一緒に歩いてる時になんか井出さんにこれ神戸版ありますよみたいな僕軽く言ったと思うんですけど、まあ、今回はその神戸版ワッツをまあ1個持ってきたんですよ、まず、
はい、
まあ、とにかくあの僕はあの 西の〇〇みたいなのに最近夢中っていうの
を言おうかなと思って。なるほどね、
はい、まずこれあのジブっていうメーカーなんです。これがあの神戸、もうそれこれもそういう70年代とかからあるメーカーで、1982年やったっけな、ちょっと詳しくはまだ調べきれてないんですけど、うん、まあ、今もすごい現役、うん、むしろまあワッツかジブかやったら、
うん、
ジブの方が多分圧倒的シェアが今多いと思う。
あ、今、
うん、
あ、そうね、うん、今も
そうですね。ワッツはどっちかというとちょっとオーダーメイドみたいなのに軽く近いのに対して、ジブはすごいやっぱいろんなところにこう量産してる。
かわいいね。
何これ、ポーチ、
ポーチ、
これはポーチですね。まあバッグがあったりとかいっぱいあるんですけど、
これは何用。
ああ、これを出したのこのポーチ、
いやいや、このメーカーは何用の。
ああ、でもセーリングの方なんです
よ。やっぱセーリングなんだ、はいはい、やっぱり。
そうそうそう、同じく、
同じなんだ、
同じくセーリングの方なんですよね。僕はなんか分かんないですけど、東京におるからやと思うんですけど、
はい、
東京におるからこそ、
うん、
西のなんかそのみんなが知らん、お、ワッツちゃんって時に、いや、これジムっていうのが、うん、結構好きで、
ほうほうほう、
でなんかこういうのをいろいろ持っていきたいっていうか、実際まあでその目覚めのきっかけになったのが、
うん、
ついに手に入れたんですけど、
ほうほうほう、
タイムトリップ神戸っていうこの冊子なんです。
こ そんなんやったんや。トロマツくんがずっともう探していた幻の。
あの情報が多いって井出さんがよく言うのであれば、うん、あのスッカスカではあるんですけど、うん、スッカスカなのに情報めっちゃ多いんですよ。
こんなんだったとは、もっとなんかすげえマニアックな本なのかと思ってた。
あのだからほら
花子みたいな雰
囲気の、そうそうそう、どっちかですね。ね、はい、うん、ミーツってあの、
あ、ミーツが作って
る、ミーツが
協力して、
はい、協力して作って、エルナガジンが協力して作って、はいはい、でもまあ僕はもうこれ見て、
うん、
もう本当にこれ作ってくれた人に感謝したぐらい、
うん、
知らない情報が載ってた。
はいはいはいはいはい。いやーでもすごい。面白いコンセプトやな。
いやもう今日貸して帰るんで、うん、ぜひ
読みたい読みたい。確かにこのタイムトリップなんとかどこでも作ってほしいぐらい、
ね、どこでも作ってほしいぐらいなんですよ、
うんうん、
でこれ見てもうありがとうっていう一番の僕のフックになったきっかけがあって、うん、ボビーズっていうメーカーがこれに出てたんですけど、うん、東のボートハウス西のボビーズって書いてたんですよ。
お
ほんまと思って俺、はいはい、そんなんあったみたいな、
はいはい、
めっちゃ面白いやんそれって思って、で俺あのボビーズちょっとまあ恥ずかしながら、まあ、検索でなんとか探して、
はい、
まあヤフーオークション、
神戸出身の、
はい、僕知らなかった、
トロマツ君も知らなかった。
いやでも当時の人たちに電話したんですよ、
うん、
ボビーズ知ってるから、うん、全員知ってた、
知ってたよ、
全員知ってた。
あ、ではめっちゃ有名やった、
ね、そうなんだからもう俺はそれたどれてなかったんですけど、ボビーズのコートをゲットしたんで、うん、ちょっと持ってきました。このクソ暑い中かっこよくないですか。
あ、これ
トランドでしょ。
かわいい、
金ボタンで、
かわいい、このタグ
がすごい、タグがいいね、タグロゴがかわいい、刺
繍で
かわいいでしょ。
これチェーンステッチじゃん、
はい、
わあ、
かわいいでしょ。
かわいい。
でこれ、なぜかわかんないけどボビーズもちょっとセーリングの方みたいなんでトップバッグ作ってた。
あ、
これもゲットしましたね。はははやっぱ マリン、神戸ってやっぱマリン
プラント、マリンカルチャーだね。
そうそうそう、
これはいいね、
このジブ
と、ね、これもなんかマリン感あるしね、はい、このピーコートもね。
なんかわかんないけどこのやっぱりボートハウスより東京やったらボビーズ来たいなってなんか思うんですよね。神戸でやったら思ってなかったかもしれないけど、
なるほどなるほど、
東京に来てるからこれ、うん、ちょっとこう思ってて、まあそれで、さらにもう一個情報、はい、このタイムトリップ神戸のおかげでもう一個情報をゲットしたんですよ、
はい、
まあバンジャケット、いわゆる、まあメンズファッションの最古と呼ばれているんですよね、はい、多分ね、
うん、
バンジャケットが70、まあ石津健介さんからの、まあ、OK が出てっていうか石津健介さんの息がかかった上で神戸に神戸版バンジャケットってのがあったんですよ、
うん、
それがこのマックっていうブランドなんですけど、
あーなんか見たことあるかも。
これロゴ、
ね、
ロゴ一緒でしょ。バンって VAN で真ん中の A が赤い文字なんですね、はい、白V 赤 AN 白でバンなんですけど、これは MAC、うん、マック神戸の A が赤っていう、
なるほどなるほど、
うん、であれなフォーザヤングフォー
なん
とかっていうスローガンなんですけど、
ね、
うん、これはなんかドレスフォーザヤングっていう、
うん、
ほぼバンっていうの
を見
つけて、
はいはいはいはい、確か
に。なんかこれ神戸って俺あとまだ持ってきた、
うん、
そのあマックを探した時に、
うんうん、
このあ俺初開封するこれマックの巾着を見つけたんですけど、かわいいでしょ。マックメンバーズクラブっていう。で、なんで初開封やったんかっていうのを今伝えると、うん、
はい、
こんな手紙が入ってたんですよ。読んでください、ちょっと、はい、さん。
この度は落札いただきましてありがとうございます。マックの店が三宮のトアロードのドンク本店の前にあった時代、今から50年以上前だったと思います。家族がメンズクラブを愛読し、IB ファッションに凝っていました。いまだにトラッド路線のままです。その頃からいつか不明ですが家で保管していました。暑さ厳しきよりご自愛ください。
泣けるっすよね、もうね、
めっちゃ泣けるね、これすごいね、やばいね。
まあ、メルカリにとかによくある、
そうそうそう、
まあ、出品者からのお手紙、
これ開けられへんやんけと思って、はい、俺もこれ
すごいね、これ
これは開けられへんわと思って。じゃあほんでマックって今も、まあ、現役のそのファッション会社なんですよ、
うん、
で、まあ、マック自体はやっぱオリジナル製品はもうないんですよね、
うん、
だから Mac のオリジナル製品自体すごいやっぱ探すの難しいんですけど、やっぱ情報もそんなないんですよ。
うん、
で Mac のホームページ調べて Mac のこう企業のあれ系譜を載せてるんですけど、うん、ブルオリジナルブランドを設立とかどこにどういう店舗を出したとか書いてないんですよ。
書いてないんだ。
そうそう、だからやっぱ Mac もやっぱ情報をこんだけ情報をネットで調べれば出てくるとはいえやっぱなくて、
うんうん、
だからここにこんなね、なんか50年以上前にドンク本店の前にあった時代にとか言うと、う
ん、でもなくなってないんだね。
まあ会社はあるんです
よね。あるんだね、
うん、でもなんかそういう輸入のなんかそういうのやったりとか、
うん、
まあ結構そ上なんとかさんやったけど、そこそこやっぱ多分関西じゃかなり名の通った人みたいですね、
うん、
まあ、実際石津健介さんとそういう仲が良かったりとかした部分もあったんで、うん、まあ、なんせまあこのもともとすごいそういう神戸の西のもの、西神戸のものが好きとか西のものが好きっていうよりはなんか東のなんとか西のなんとかの方が好きなんですよ。
はいはいはい。
それなんかそれを
東のキャロル西のファニカンみたいな、
そうそうそうそうそうそうそう、うん、なんかよくあるじゃないですか、うん、そういうのよく聞く、うん、
まあまあ今はないけどね
僕よあの言ってるのはあのほら成城石と怒りスーパーみたいなことよく言ってるんですけどだからそういう結構なんでか分かんないけど結構そういうのが好きでなんか買ってて、まだまだあるんですよね。あとセレクトショップも、
うん、
東京やとまあアメトラの王道っていうのはキャシディとか、
うん、
まあ、セーフティさんとかいろいろあるんですよね、はい、弥生さんとか、はいはい、玉美さんとかいろいろあるけど、はい、まあ、神戸の人にアメリカンファッション買ったらやっぱり一番はやっぱこのあミスターボンドっていう、
ああミスターボンド、う
ん、
はい、
でこのミスターボンドのオリジナルを何かショップオリジナルを着るのもやっぱり俺はミスターボンドを着たい、西の西のショップ西の老舗ショップ来たいなっていうので、うん、
なるほどね、
そうそう、うん、そういうの買ったり、まあ、ちょこちょこそういうの、もともとこのミスターボンとかもともと持ってるものだし、あのジブももともと持ってるものやから、
あの、まあまあ古そう、
うん、古い、でも 30s 40s のサンプリングっぽいです
ね。あ、そうそうそうそう、めっちゃそうやと思う、う
ん、ここチンストついてて、
う
ん、
そうだね、
うん、これありますよね、昔
の、こういうのあるよね、
うん、それの、まあ、80年代とかに、
ね、80年代90年代ぐらいの
やってる
で、ね、よく見てると思うけど、あのこれユウさんもよく見てると思うけど、僕が一番よく使ってるファミリアのポーチも、
ファミリアちょっとね関心ないんですよねすごい言ってくるけど
なんで
こっちとかは結構面白い、
ね、それミスターボンドはいいけどファミリアまではね、
ファミリア 僕最近あの生田神社とコラボのお守りも買った
分かんない、
これファミリア分からんない、
生田神社お、ま、コラボコラボファミリア
いらない
でも当時の、まあ、ちょっとお金持ちの子供が、
そう、
ね、まあ、
そうそう、いやだから
基本持ってるみたいな、
こっちでいう福蔵ですよ、僕今日実は福蔵の
ポロジェクト
してるけど、
ね、
うん、ポロジェクト
やね、俺ね、うん、俺は年を、ね、
うん、やっぱりあのファミリアは福蔵を感じる、やっぱ自社でちゃんとこう製品を作って、うん、
はい、
未だにやっぱりあの年配の人たちもちゃんと支持してて、
うん、
まあ、ファミリアもっとちょっとなんていうか、今はあの僕の江南の先輩が社長かなんかになってるから、すごい商売結構上手っていうか、
え、ファミリアって子供服だけじゃないの？
あ、まあ基本はやっぱレディースと子供服なんですけど、まあ、あと制服を結構作ったりしてる部分もあったり
して、いや僕らね関西だからやっぱファミリアっていうと、
そうですよね、だから僕は東日本なんで、
うん、
まああまりっていう、どっちかというともうちょっとボンポアンってしてます、
いや、わかんない、いいじゃないですか、出てきたじゃないですか
とか、まあ、普通にプチバトーとか、
ね、あ、プチバトー、
うん、その子供とレディースメインって意味では、
プチバトーはどこの
フランス
で
かな、あ、そうか、ボンなんとかは、うん、
そのボンポアンもフランスかな、わかんない、
あ、でもあの西野っていうカルチャーって西独特っすよね、
うん、まあ、
やたら言いたがるっすよね、
うん、まあなんかあの、うん、東の西のって言ったら全然なんか、規模感とかさ、
うん、
レベル違うのになんか並んだみたいな感じになるみたいな、うん、あるじゃん、なんかあのそういうのなんか
いや俺それが面白いんかなと思って、うん、なんでか分かんないけど、
で電博とか言うけど電通と博報堂会社のでかさ全然違うみたいなみたいなあるじゃん、なんか、
うん、あと何だっけ、ディスコとかも例えばじゃあ サーファーディスコやったらキサナドゥナバーナっていうのが流行ってた、うん、いや西で言ったらやっぱブドウ屋とポイントアフターじゃないみたいな、
うん、なんかそういうなんか謎のプライドの、うん、あるよね
そのじゃあ
って、うん、ここプライド感じますね。やっぱ神戸ってつけてる
入ってる、うん、マックもいい、ね、このマックも入ってるでしょ、う
ん、神戸ね。だからやっぱ神戸はプライドあんだよね、うん、すごい。
他の土地だったら入れないですよね。
入れないけど、ね、やっぱ神戸は、うん、あのすごいプライドあんの。
神戸ってやっぱファッションの街やったっすよね、
うん、あのディープパープルロンドンとか書いてあるね。そういう感じでなんかやっぱその土地レペゼンしてますみたいな
そうそう
ファミリアもやっぱりさ神戸感出してるっていうか。
なるほどなるほど、
うん、それぐらいなんか神戸ってやっぱ例えば銀座みたいな、
あ、
うん、なんかイメージがすごいいいイメージ。なんか
それをもう今買ってこう東京で来てるっていうのがすごいなんか面白い。神戸でさえもう誰も、
うん、
まあファミリアはそう別として、まあでもこういう古いファミリアとか、
うん、
もちろんマック、ボビーズ、ね、うん、ミスターボンドのこういうのとかオリジナルのものとかも、うん、別に神戸の人でさえ
まあね
そんなに
忘れつつあるみたいな。
そうそうそう、
もう全く。特にそのトロマツさん30代じゃん、
はい、
の人ではさらに珍しい。
もう全然いないと思うんです
よ、ね、うん、
しかもそれをもう東京で来てるって言ったらもう超インディー。
そうやね、ほとんどいないからね
その辺の古着屋の古着でレアですよって言われてる古着の100倍ぐらいマニアックな世界かもしれへんっていうぐらい。
うそうやな。
それをなんでも結構全部合いそうでしょ今持ってきてるの。僕らやっぱ
合いそうっていうのは
全部すごい雰囲気あって、
ああテイストがね、
テイストがね、
うん、やっぱりそのトラッドだったり、
そうですよね、
うん、マリンだったりちょっとやっぱアメリカンな、
うん
うん、こうそれが神戸らしさ、ね、
神戸らしさ、
うん、
一個だけすごいで、まあこのもうこれ自慢のこのセットなんですけど、
うん、
ちょっとだけ僕にとってあ理由なんですけど、
うん、
ここ最近見つけた神戸もので、うん、もう一番もうほぼ毎日着たくなってる T シャツがあるんですけど、最後それを見せて締めようと。
はい、
僕はその高南っていう学校出身で、うん、あ、そうでこの、タイムトリップ神戸にもう出てて、もう血まなごなんて探しても無理やったけど、
うん、
まあ、当然出てこないんですけど、もうめっちゃ欲しいって思ったやつがあって、
うん、めっちゃ読者っすね
すごいな、タイムトリップ神戸こんなに読んでくれる読者
タイムトリップ
神戸それもそうだし、雑誌見て何かが欲しいって思ったこと僕あんまないからそれがまずすごいな、
うん、いや超読者
最近も
な
んで
トロマツさんたまになんか矛盾してる。なんか前のさ、うん、セカンドハンドの回で言ってたんだけど、うん、この人がもう見つけてるってことは俺もういいかなっていうマインドだっていう話してたの覚えてます？
ああ、はいはいはい。
でも雑誌ってことは編集者なり誰かがもう見つけてるもの
じゃ
ない
。でもちょっとまた文脈ちょっと違う。
それはいいんだ
その
これそこは分かんない。
この人は本当の価値に気づいてないから
なるほどね、
う
ん、
そうそうそうそう、
そっかそっか、
俺は分かるという
違う視点で言ってるから
。これしかもね全部あのこう提供してくれてる人が出てくるんですけど、
うん、
もう全部おじさんおばさんなんですよね当然なんとか残しとったってやつなんですよ、
うんう
ん、これかっこよくないですか。これ僕の言ってたその高南って学校とのバンから出てた高南のトレーナーなんですよ。
この左は関西学院じゃん。
これ関西学院、そうそうそう、
うーん、
これを見てもううわと思って、もう俺このバンと高南のトレーナーもうむっちゃ着たいわと思って
自分にとって意味あるしね。
そうそうそうそう、うん、
そうやな。
でめっちゃき
ないな、その出身校の
ジャージ着る。だからトロマツ君ってその甲南とか神戸とかさ芦屋とかすごいあの愛あるよね。
愛めちゃくちゃあるっすね。
郷土愛っていうかさ、うん、俺全然ないわそういうの
アメリカ人もその学校卒業したらハーバードのスウェット着ないでしょ
いや、
さすがに。
いや当然そんなん今までも着たいと思ったことないですよ、
うん、
高南卒業してるからって、うん、高南のなんかジャージとか着てる人見ててもなんか、うん、みたいな思ってたけど、はい、今になって
今、ね、
てか最近高南バンっていうのがね、これはやばいと思ってめちゃくちゃかっこいいやと思ったんですよ。もうなんか俺神戸ファ当時の神戸ファッションしてる俺ばっかり出てくるインスタグラム始めようかな思ったぐらい
始めてほしいです。めっちゃ見たいです。
やり三角波のインスタでやればいい。
あ、確かに
三角波
なんでやらない。
そうだよそう
だよ、うん、そうそう。でまあほんとそんなんやりたいなって思ってて話がちょっとだいぶ脱線したんです。脱線っていうかまあそういう時点ですけど、で高難のものをとりあえず探したんですよ、
うん、
でやっぱそんな出てこないんですけど一個だけ出てきたやつがあって、それがあのまあ高難って高難大学が共学の高南大学なんですけど、
はい、まあ、小学校からあるの？
あるある、うん、幼稚園からあるんです
よ。あ、幼稚園からあるんだ、
はい、 で、
うちの慶応みたいな感じかな。
そうそうそうそう、
うん、
まあ頭はもうちょっと良くないかもしれない、うん、でもまあなんせ
坊ちゃん学校、
ね、そうそう坊ちゃん学校、うん、で中学から高南小学校まで一緒やった子らが高南女子中学と高南中学に分かれるんですよ、うん、メンズと女子に分かれるんですよ、はいはいはい、でそのまんま、まあ昔はどうやったか分かんない、まあ、とにかく高南女子中学高南女子高校になって、
うん、
受験して高南大学に行く女の子もいればそのまんまエスカレーターで高南女子大学っていうのに行くパターンがあるんですよね、うん、
なるほど、
うん、でだからで高南そのまんまエスカレーターで高南女子大学に行く人っていうのはまあ昔はかな今はちょっと高南女子、まあ、70年代とかからそうやったのかなちょっとこうちょっとケバいイメージ、
うん、そう
だ、うんうん、そうだね
イケイケの
イメージ、そうイケイケのイメージなんですよ、うん、まあで、まあ、そんなあの高南女子大学っていうと、まあ、そういうイメージやったんですけど1984年の高南女子の T シャツを着てたんですよ
本当だ高南ウメンズカレッジ
高南ウメンズカレッジって書いててこれ
めっちゃかっこいいと思う
日本語入ってるじゃん、まず英語で Department of Human Science って書いてて多分人文科学学科みたいなのができたばっかりの時、はいはいはい、T シャツやと思うんです
ね。人文科学科 T シャツだね。
人文科学科 T シャツ。
うん
で
住所とかも書いてある
。住所こそこう、東灘区森北町。
このT シャツどこいつ着てたんやこんな。何のタイミングできんねん。
文化祭とか
ですかね。そう1984年3月23日グラデュエーション多分だこう84年にできたんですよ多分。
グラデュエーションだから卒業したんじゃ
ん。卒業した
で3月23日、
うん、卒業した人に
配ってた。
なるほどなるほど。
これ金やろ卒業したやつ。
でここにねこの個人の人格行動の特質を研究する心理学的分野みたいなもの日本語が
ブワーッと。この日本語かなり
かなりいいっすよね。うん、やっぱ分かっていや普通の人はこれ俺家とかにあってもなんか。うん日本語やばいって言われるんですけど、うん、これ日本語がいいやんって思うんです
よ。日本語なかったら普通やもん、
ね、日本語なかったら普通っすよね、うんうん、
別に全然汚いけど、うん、これは
これもめっちゃだからそうそうあのバンの高難を探しとったら思わぬ収穫で俺今
これこのなんか民調隊がまたさなんか真面目な感じでさ
下はタイプライターの
感じですね。
そうそうそうそう使
ってだから実はそのさっきのまでの西のなんとかはもう予兆で俺一番見せたかったのはこの T シャツやったんですけど
全箇所フォント変えてるもん。
こうなん
で
し。
かわいいでしょ。でまあちょっと今日持ってきてないんですけど、僕一個、
うん、
CRT の生地をポパイで作って、僕のやってるジーンズの生地作ってもらった時に着てる T シャツがあるんですけど、
うん、
青山学院大学の青学の、
うんうん、
ユースホステルクラブの T シャツ持ってるんですよ。ユースホステル部青学のユースホステル部が自分たちのために作った T シャツがあるんです黄色の、
う
ん、それも1984年なんですよ、
うん、
でなんか T シャツにおそらく元森隆さんが描いたであろう絵が描いてプリントされてるんですよ。それもめっちゃ可愛くて、
うん、
だから俺今家にその青学 あのユースホステルクラブの T シャツと並べて、
うん、
1984年の、
はい
東と西の大学を並べてなんか架空カップル作ってるんですよ。
なるほど。
この子とこの子は遠距離で、
うん、青学
とそうそう青学と高南女子で、
高南女子。まあどっちも結構ねなんかちょっと、ね
まあ、ステータスな、
うん
はい、っていうのでもう俺もこれと出会ってなんか俺西のもう行き切った。
今回の今いろいろバーって見せてもらった全てはとりあえず神戸くくりってことでいいんですか、はい、
おっしゃる通り、
はい、
みんなそうい
うの、まあ、神戸の
あります
アイテムが今気になるよっていう話でいいんです
か、うん、そう
そうそう、うんうん、
当時のね、
うん、それってでも結構神戸独特っすよね。
ならではっすね。
横浜に近いよね港町だから。
そうかそうか。
やっぱりこういう舶来物が昔から、う
ん、
強くて、
うん、強
いしだからああいうインポート、
うん
60年代ぐらいから、
うんうん、
そういうトラッドとか、
うん、まあほら
盛んだったんじゃん。
あの土地柄によってそういう民芸が強いところとかいろいろあるじゃないですか、
うん、
多分そう器がすごい強いんですよこの町とかっていうと、うん、やっぱ神戸ってやっぱファッション強いなって、
う
ん
まあ、
当時はね、
うん
うん、今はもう多分あんまりそういうところに重きを置いて生きてる若い子は少ないとは思うんで、うん 僕ね、なんかこう、僕ね、とか坊ちゃんな雰囲気好きなんですよ。
好きやな。
自分はそんなことない、そんなキャラじゃないんですけど、うん、なんか、だから、例えば、ケン君みたいなんとか見て、はい、S2O とかブランドとか見ても、はい、やっぱあの、ロゴがクッとあって、なんかあの感じっていうのが、はい、あ、いいな、品があるな、とか思うんですよ。
そのトラッド好きだよね、ト
ロ
マツ
がね。そうですね、
うん。やっぱりね。
まあ、でも、普通のトラッドとは全然違う
けど、まあまあそうなんだけど、まあね、テイストとしての
トラッ
ド、
ねうんうん、やっぱ好きですね、
うん、結構こういうね服装のポロシャツとかね、うん、
ね、うん、これ70年代のかっこよ
くないです
か。昔の当時の服装、
服装ってみんな右にあるの、
これ変でしょ、
うん、
いやそう、服装の この僕が着てるポロシャツは、右胸に辰野落とし子の刺繍があるんですよね。
あ、そうな
んだ、うんうん、でも今も結構そうなんですよ。トレーナーとかも
全部右にあ、今でもそうなんだ。右にあるんだ、うん、珍しい ね,
ね,
そ
う
ね、
うんうん、服装ってすごいですよ。今も全部工房があって、
うん、
あそこの中で全部作って
る、作ってんの、うん、おーすごいな。
刺繍の人たちがみんないて、機械も全部あって、
ちゃんと自社で、
うん、めちゃくちゃいいメーカーですよ。トレーナーもパーカーもめっちゃ可愛い。
うん、
いや、なんで右胸かね、僕も聞いてないからそう分かんないですけど、サーフィンでたまにな、昔はあった、今はないですけど、70年代とかにサーフィンショーツ、いわゆるトランクスのロゴマークを右につけるパターンがあったんですよ。それなんでなんかって言ったら、レギュラーフッターとグーフィーフッター、写真とかをとに撮られた時に、あの逆に左についとったらマークが見えないじゃないですか、
はいはいはい、
そうそう、とかっていうカルチャーがあったんですけど、まあ、服装がなんで右についてるのかちょっと俺は分かんないですけど、
うん、
でもなんか僕はグーフィーフッターなんで、結構この右胸にあると
ある方がいい、
ドキッとする、
うん、
かっこいいですけど、うん、まあまあ、なんせこの話はちょっと脱線したけど、こういう結構神戸の古い神戸トラッドっていうんですかね、うん、とか、まあ、その東のなんとか西のなんとかみたいなんとかをちょっとこういう本をきっかけで、すごいなんか目覚めさせてもらって、
はいはい、
で実際今これに載ってる跡地みたいなのもいっぱい巡ってるんですよ今、
はあは
あ、あのローズガーデン行ってみたり、でローズガーデンももうテナントが1個も入ってないんですけど、ローズガーデンっていうのはもともと商業施設でコムデギャルソンとかが入ってて、安藤忠雄が建築した、まあ、
それも北野でしょ、
はい、北野です
ね、
なんかそういうのを巡ったりしてるのが今すごい。
お店もあんまないの？もう
ないですね。
うん、
僕高校生の時はよく芦屋にあったレフトアローンっていうジャズバーに、
うん、
あのカラパのライブとか見に行ったりしてたんですけど、
うん、
それもは当時のレフトアローンの感じとか出てきたりとかしてて、なんか結構これねすごい参考になるっていうか。
2017年ぐらいの、まあ、タウン誌っていう
感じです
ね。そ う, そ, う そ, う、うん、
そうだね、
すごいね。
そうそう、
あ、左上あれじゃないですか、
ファミリア、
ファミリア、うん、あ、これファミリアか、
ファミリアね、
ファミリア、
ファミリアついてかれへん
ついてかれへんファミリアついてかれへん
ファミリアの魅力わかんない
なんでわかんないですかね。
でも、ね、でも好きな、トロマツ君の好きな世界なんだよな、これな、
う
ん、
いや、やばいっすよ、
それはわかるっす。
このアルフィーって店も、
うん、
で、
うん、
ソニープラザじゃないですか、まあ、はい、世間一般で博来門って言ったらソニープラザやけど、神戸ではみっちゃんって店やったんですよ。
はいはい、みっちゃん言ってたよね。
ほんならまたすぐ俺友達に電話して、ディスコ仲間の、
うん、
お姉様たちに電話して、でみっちゃんって覚えてるって言ったら、覚えてるよって、おばちゃんめっちゃ怖かったんよって言うんすよ。ほんならここにやっぱ本におばちゃんめっちゃ怖かったって書いてて、うん、やっぱそうやったんやみたいな
この雑誌を作るときにライターが聞いた人とトロマツさんが直で聞いてる人一緒なんじゃない？
一緒かもしれないね
そんな知ってる人がいないから、
ね、うん、っていうかもうトロマツくんこれ作れたらよかったね、これ。
そうなんですね、うん、関わりたかったっす
ね、
うん、
いや今からでも
作れる、一番盛り上がれたかもしれないね、
うん、でこれのなんか、タイムトリップ神戸 NOW っていうのが出てるんですよ。でその NOW っていうのはこの人たちが今どう生きてるかみたいな感じだったんですけど、先にそっち手に入れたんですけど、う
ん、あ、そんな本も出て
る、はい、やっぱりそれはすごい消化不良ね、俺
から。結構でも結構でもじゃあこれ受けたんやな、この企画が、意外と、
と思うさ、
うん、
神戸の人たち、大人の人たちはやっぱり昔ながらの神戸を愛してはいたんでしょうね。
なるほど。
でも俺これ今の若い神戸のコーラに届けたい。
そうやな、
本当は君たちのいる町はこんなにも素晴らしかったんだよっていうのを
うん、確かに確かに、
もっと届けたいですね。
三角鍋で作ったらいいね。
ね、ジンみたいにね。
ジンみたいに、
うん、確かにこれ読めば読むほどなんかこの、
いや情報やばいっ
す、うん、これなんていうの、一番刺さった読者がトロマツくんなんじゃない？
多分そうやと思うんですね、
うん、絶対そうっすよ、
うん、トロマツくん以上に刺さったやつおらんのちゃうこれ、
うん、
このローズガーデンの表紙もたまらん
でしょ。リアルタイムを生きてない人の中では一番刺さ
ってるはず。そうだね、そうそうそう、まあ懐かしいで、うん、あのすごい惹かれた人はいると思うけど、うん、
これすごくないですか。メイドイン日本って1968年にあったディスコ、神戸に1968年にあったディスコを横尾忠則さんがデザインしてるんですよ。横尾忠則氏がデザインしたメイドイン日本、
メイドイン日本、
これも全く出てこない。もうどんだけ検索してもめちゃくちゃかっこいいんですよ。
本当だ、
メイドイン、この記事のこの単語さえ出てこない。
いやまあ出てこないよね、だってさ、ね、あのドゥーファミリーですらそんなに情報出てこないよ。 そんな、
確かに、
うん、あんな今もあってめっちゃメジャーな、
そう
です
ね、グランド
ですら昔のドゥーファミリーについて調べようと思ってもほとんどわからないわけじゃん、
ね、お恥ずかしながら未だに俺ドゥーファミリー買ってます。
恥ずかしくはないけど、
恥ずかしくない
セブンティーズドゥーファミリーだって A ちゃんがモデルしてましたから
ね。そう、 A ちゃんがモデルしてたりさ、
うんうん、すごいっす。あのポスター一回画像で見たけどかっこよかったな、うん、
これほら67年にできたメイドイン日本、見せすべてが横尾忠則さんデザイン、ブラックライトでサイケな絵が浮かび上がりすごくかっこよくて毎週踊ってた。マッチも横尾頼美さんデザイン、あの内装が今もあったらどんだけって書いてる。
こういうさ昔の雑誌とか見てたらさ、あの古いさ60年代とか70年代とかの雑誌見てたらさ、もうそんなんばっかりじゃん。
そうですね、
あの書いてあること、えこれどこんなんあったんとか
やばい、
あのこんな店あったんやとかさ、うん、こんなアイテムあったんやとかさ、むちゃくちゃあるわけ で、
うん、
でだから言ってもそんなネットとかに書いてあることって
ほんまにも
ほんまにちょっとやし、
ちょっとすくい上げただけのやつですよね、
そう
ね、
もうほとんどそんな情報ない。
それが2017年のこの本にやられてるっていうのはちょっと面白いですけど、
ね、それがおもろいな、うん、それこれが元ネタっていうのが、
うんうん、こいつ
今回一番面白かったこれよ、なんかあの、うん、トロマツくんがずっと探してた本がこれやったっていうのに衝撃受けた、うん
ね、
なんか
こいつのせいで俺の無駄遣いめっちゃ始まってるっすからね今。
めっちゃネタ元になってるな、これがここしか書いてないことがもういっぱいあるんだ。
マニアックなんだか浅いんだか、
ね、そうそうそう、
あそれが面白い、ね、
それが面白い、
はい、僕の最近ハマってるものたちでした。
神戸グッズ、
はい、と呼んでいる、うん、もっと言うとタイムトリップ神戸グッズ。
そうね、タイムトリップ神戸グッズ、ね、うん、これもう一回ね、これちゃんとあのあれでね、あのウェブでもちゃんと紹介して、この中
もね、そうですね、はい、
うん、
ただのブックスタックスやったらこれ紹介して終わりなんですけど、俺はその先までかなり行ってるんで、
そうやね、
はい、
それがすごい
感じでございました。
はい、いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。